フュージャースホールディングス IR セミナー。この番組は証券コード3284株式会社フュージャースホールディングスの IR 活動の一環としてお送りします。この番組は5月24日に金沢で開催した IR セミナーを収録したものです。
証券コード3284東証一部上場フュージャースホールディングス IR プレゼン、株式会社フュージャースホールディングス取締役財務経理部長伊藤晴康さんです。どうぞ大きな拍手でお迎えください。
まずは最初にフージャースグループさん、まあマンション、新築マンション、あるいはその中古マンションのリフォーム等々おやりになっている会社というのは、はい、イメージがあるんですが、はい、改めてどういう企業なのかというお話を頂戴できますでしょうか。
お話にありました通り、今の金沢の方でマンションの分譲を始めておりますが、当社としては初めて、金沢の方に進出した物件です。で、今日お集まりの皆様もですね、フージャースって、まあ、そもそも名前も聞いたことない会社ではないかなという方が多いと思うので、まずは名前を知っていただくところから始めたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。当社はですね、フージャースホールディングスと申します。で、ホールディングス、持ち株会社にしておりますので、全部でグループの会社は今というか昨年度の終わりにですね、一つ増えまして、5社になりました。フージャースコーポレーションという会社が、マンションの分譲を中心にやっている会社でございます。フージャースアベニューというのがですね、建て売りの戸建て住宅をですね、中心に扱っている会社でございます。リビングサービスがですね、出来上がったマンションの、管理をですね、ご入居が始まった以降、していくわけですけれども、その管理のところの代行、およびスポーツ施設の運営なんかもやっております。それから最後に、1月にですね、今年の1月に新たに仲間に加わった M31 という会社でございまして、こちらの方は仙台の方にある賃貸の管理ということを中心にやっている会社さんでございます。そんなところの5社をですね、グループとして、やっておりますという会社でございます。フージャースホールディングス代表は広岡哲也というものがやっておりまして、皆さんに通りやすい名前で言うと、リクルート の, 不動産の会社リクルートコスモという会社があったんですが、そちらの方の出身でして、そこから独立をして、この会社を作っています。従業員数は158名、おりまして、男女比6対4ということで、ちょっと前までは半々ぐらいだったんですが、この業界としては女性が多い会社で、女性の方に活躍をしていただくということを会社としてもすごく意識をしながら運用しているというところでございます。
女性が多いってことは、そのマンションのそのものの仕組みですとか作りに女性の声を反映するっていうこともあるんでしょうか。
そうですね、女性の活躍してればいくつかあるんですけども、大きな2つは、ものづくりのところで、実際社員がですね、結婚して子供ができて新しい住まいに移ってという中で、自分が体験の中でこんな設備があったらいいなとか、こんなこう心遣いが部屋の中にあったらいいなというところを、ものづくりに生かしております。
社名の意味というのを次のページありますけど、
そうですね、
どこから取られたんですか。俺
よくですね、お取引先とかお客様に電話してフージャスと言っても必ず聞かされるんですけども、なかなか日本ではちょっと馴染みがない言葉なのかもしれませんけれども、アメリカのですね、インディアナ州の州民の愛称ということで、例えば近い言葉だとヤンキースとかが、ニューヨークの方 の, 愛称ですけれども、日本で言えば例えば江戸っ子とかですね、そんなことのインディアナ州の州民の愛称というところでございます。代表の広岡が一時期、インディアナ州に行っておりまして、そこの住環境がですね、大変素晴らしいものであると、決して贅沢な暮らしをしているわけではないんですが、広くてですね、自然にも恵まれて、いいところで住んでいるということに感銘を受けて、日本でもそういう住宅を提供しようという志のもとにその名前をつけておりますと。
コーポレートプロミスが欲しかった暮らしをしようですね。これやっぱり皆さんが欲しがっているものを提供しているというふうに考えているわけですよね。
欲しい暮らしというのは人それぞれ違うものだと思いますし、社会の変化によってどんどん変わっていくものだと思いますので、常に私たちはお客様を見てですね、何が求められるのか、当社に何ができるのかということを考えて事業を行っているというところでございます。
あとはとことん価格にこだわって提供してきました これやっぱこだわりがあるんですか。
そうですね、この文書実は社員みんなで考えたんですけれども、はい、ここの価格にこだわってというところはどうしても入れたいというところで、なるべく住宅高いものですけれども、なんとかリーズナブルにお客様に提供できるようにですね、企業の努力をしていきたいというふうに思っています。
それと住みやすさとは住んだ後の満足感ということですね。やっぱり住んでみてやっぱり初めて喜んでもらう。
そうですね、分譲して、当社管理までやってきますけれども、やはり住んでから のものだと思いますので、売っておしまいではなくて、その後もずっと長くお付き合いをしたいというふうに当社としては思っております。
そのためにはその欲しがられるものを、大切なものをずっと供給してきたという認識でいいですか。
はい、そうですね。
でその中でその供給実績ですが、これはどんな感じでしょうか。
はい、当社ですね、もともと得意エリアは首都圏、首都圏の中でも港区とか、渋谷区とかの都心ではなくて、もう少し外側 の千葉県埼玉県 の、まあ、住宅のエリアですね、東京から20キロ圏といったところが強みのエリアでございまして、大体年間、不動産なので、市況の波を受けやすいんですけれども、自分たちの目線としては1500戸ぐらいをずっと安定的に供給したいというふうに思っております。
2004年が埼玉で1位、5年が千葉で1位、6年埼玉2位、7年埼玉2位、8年千葉ナンバーワン1位ということで、
はい、
特にそのマンションの供給そのものが都心というよりも、ね、東京都の郊外の方が多いような気がするんですが、その中で1位2位を取っているというのはこれ結構な供給個数ですよね。
そうですね、中でも当社そういうところに力を入れてというか、新しい商品ということで、その頃は自負もしていたんですけども、バス便、いわゆるその駅から徒歩で何分と行けるのではなくて、バスも使ってですね、少し遠くにですけれども、まあ、そこに大規模の開発をして新たな価値を生み出して、そこを評価していただいてというところで、千葉埼玉がそういうことをするには合っていたというエリアですね。
かつ結構その、ま、街から作り上げるみたいなところもありましたね。
そうですね、街並みそのもの、何もないところにですね、大型の物件を作って、いろんなその施設も誘致して、複合開発みたいなことを得意としております。
それから、まあ、この供給個数を見てると2010年11年、リーマンショック以降のところってやっぱり結構減ってきてるんですけども、多少影響あった、多少じゃなく影響あったと見てよろしいでしょうか。
リーマンショックはですね、はい、大変でした。
大変でした、はい、
当社は不動産なんで、上がり下がりはあるんですけれども、申し上げた通り、やりたいこととしては良い住宅をお客様に提供するということをし続けたいと思ってますので、市況の波なんかない方がいいんですね、
本来は、
はいはい、その中で、まあ、こんなことがあるので、こういうことにも備えながら継続的にやれるようにしていかなきゃいけないなと思ってます、
はい、先ほどもちょっと触れていただきましたけども、女性目線での商品企画、これ打ち出されてますね。
はい、やはりものづくりのですね、なんていうんでしょうね、躯体の部分とか基本性能的なところは、まあ、男の世界でもいいのかもしれませんけれども、部屋打ちの本当にちょっとした心遣いであるとか、ちょっとした工夫はやはり女性の方が圧倒的によく気がつくと思ってまして、そんなところでは女性に活躍をしていただいています。
それがものづくりに役立っている。どうなんでしょう、同業他社さん見るとやっぱり女性の力って加わってきてるんでしょうか。
近いことを目指されている会社さんもたくさんいらっしゃいますし、はい、必然としてやはり住宅の中で過ごされる時間は女性の方が圧倒的に長いですから、女性のものとして作り上げるのがいいのかなというふうには思っています。
次に経営指標ですございますが、はい、こちらはやっぱりリーマンショックを境に、こうとまた上昇してきている、こんな感じでしょうか。
そうですね、当初ですね、2002年から、2007年目ぐらいは右肩上がりで順調に成長して、その後リーマンショックがあって一旦、少し縮小したんですけれども、また今再成長期というところにいるということをご理解いただければと思います。
で、売上高はこれまた右肩上がりに上ってきている。総資産純資産こちらはいかがでしょうか。
リーマンショック前、一番大きなところで700億ぐらい の BS、まあ、不動産ですと比較的 BS が大きくなりますけれどもがありましたと。で、今それに比べれば、一番右の13年度は485億で、まだ最大のところまで回復をしていませんが、純資産に注目していただければですね、200億弱のところまで、13年度は来ておりまして、リーマンショック前よりも財務の安定性は非常に高まっているというふうに自分たちも思っておりますので、そういう安定した財務基盤の中で、積極的に投資ができるような状態を作っているというふうにご理解いただければと思います。
ROE の推移が出てきてますけども、はい、リーマンショックの頃は別にしまして、軒並みもう 20% 以上という非常に高い ROE、はい、2013年でも 19.7%、はい、この辺は何か秘訣があるんでしょうか。
大手の財閥系の不動産会社様と違って回転をさせながら事業を拡大させていかなきゃいけないので、はい、事業のスケジュールを遵守するであるとかなるべく早く事業化するということは非常に心がけておりまして、まあ、その結果かというふうに思っています。
土地を例えば仕込んだら寝かせておくなんてことはなくって、はい、土地を仕込んだらそこに建物を建てて早めにこう売却して、ね、資産の回転を早めてる、はい、ということですね。それで供給個数もやっぱり増やしてる、
はい、
ということで当然ながら資産効率はいいと、はい、いうことになります。
そういうことになります、
はい。さてマーケット全体の状況ですけども今のそのマーケット上マンション状況というのはいかがなもんでございましょうか。これは事業戦略のところに入ってくると思いますが。
そうですね、リーマンショックの前、首都圏、これ首都圏の数字になりますけれども大体首都圏8万戸ぐらいのマーケットでしたというのが、リーマンショックで半分になりましたというところから、少し回復をしてきて戸数は5万 の、 中間ぐらいのところに来ています。で今年はですね、見通しで言うと少しマンション供給が減るというふうに言われてまして、その影響しているのが建築費の高騰、よく最近ニュースにもなりますけれども建築費は非常に上がっていますという中で、少し作りにくくなっているという状態なのでこれから物が出ませんと。で一方で販売のお客様の状況はどうかというところで言うとこれから金利が上がっていくんじゃないかとか、まあ、そもそも不動産価格が上がってしまうんじゃないかというところで、購入意欲は消費税後も旺盛だというふうに見ておりますので、そういう意味で少し価格販売そのものの価格が上がっていく傾向にあるんだろうなというふうにマーケットは見ています。
やっぱりその建築資材とか労務費の上昇っていうのは露骨にこう感じられますですか。
都心のですね比較的高額な物件ならいいんですけれども郊外の、当社が目指していたリーズナブル物件というのは、もう今の建築コストだとですね建てられない例えば土地代をゼロで土地を買ってきても、建てられないという状況になりつつあってそこについては非常にこう緊張してこれからどうしていくかということを考えなきゃいけないところだと思います、ね、
なるほど。ただまあそうは言ってもそうするとマンションそのものが供給が少なくなってくると欲しくても買えないという状況になってくる。
そうですね、なので需要のところは価格が上がっていってしまう傾向に普通としてはなるはずですね。
これは追い風ですか。
当社にとっては追い風というよりは厳しい環境になったなというふうに認識しています、ね。
はい、あと一般戸建てこちらの状況はいかがでしょうか。
戸建てはですね、はい、非常にリーマンショックの時もそうだったんですけども販売価格も供給のところもマンションに比べれば、ボラティリティが低い安定しているマーケットでございまして建築費の方もですねコンクリート鉄を使うようなものは高くなっているんですが、木造の建物はそれほど上がっていないということで、こちらの方に今当社としても注力していこうということで思っております。
外部要因市況ですとかコストの影響を受けやすい新築マンション事業に依存しすぎない体制の構築ということはやっぱり戸建てはやっぱり増えていくということでしょうか。
そうですね、市況に影響されずにやはり、継続的に事業していきたいというのが一番ですのでこれまで当社 の、 ポートフォリオの中で、先ほど申し上げた首都圏の郊外の、新築の分譲マンションというのがほぼ9割とかそれぐらいあったんですがそれだとやっぱりこの波をですねすごく受けてしまいますので
市況変動、
はいはい、そこは少し減らして割合の中では減らして戸建てであるとか他の分野のところに力を入れていきたいというのが今 の、 考え方です。
はい、それから、長期的にはその人口構造は人口減っていくということですが人口が減っていくということはこれ住宅にとってはどうなのかといったところがありますけどもこの辺の対応はいかがでございましょうか。
すぐに3年で影響が出るものではないんですけれどもこれからどんどんシニアの方は増えますので、そこに注目をしないわけにはいかないそこをマーケットとして事業しないわけにはいかないというふうに思っています。で一方で、ファミリー向けそうですねお子様ができて、新しく住まいを求められる家族の方向けのマンションというのは極端な言い方をすれば、これから役割を終えていくと思っていまして首都圏の方で今600万戸ぐらい の、ま、マンションの在庫があるんですがもうそれだけありますので一から建てるよりは今ある資産を生かすという方が合理的だと思います。
はい、これは、まあ、リフォームとかそういった形にな
ります。そうですね、
そういうことですね。
はい、
あとはその事業戦略の再構築ということをおっしゃってますけども次なるステージへとありますがこれはどういうことでしょうか。ご説明いただけるとありがたいですが、はい、
社会の変化がいろいろ起きていますので、当社もお客様のそこにニーズは新たに生まれていると思ってますから、当初申し上げたようにお客様の方を向いて、何が私たちのできることをしてお客様に提供できるかということを考えています。で、一つは先ほどの高齢化というところで、これまでのファミリー向けに加えて、シニア の方への商品を提供したいということで、新築マンションの分譲ばっかりやってきましたけれども、これからその、まあ、金沢も今中心市街地への再開発ということでいろんな事業が進んでますけれども、そういったいろんな各地でのですね、コンパクトシティ、中心市街地の活性化といったところへの、参画ということも力を入れてやってきます。あとは先ほど申し上げた中古マンションはですね、全国でも本当に1000万戸に近いというところまで来てますので、その資産を生かしてですね、新たな住まいを、また、リニューアルしていくというところの事業もやります。そしてこれまで首都圏ばっかりやってきましたけれども、いろんな地域に目を向けてですね、そこのニーズを、に応えていくというようなことで全国展開をしていくということを柱として、これからの事業を行っていくつもりでございます。
今お話しいただきましたターゲット商品エリア、これが変化していくということですけども、まずはその事業転換ということで、そのファミリー一時取得者向け分譲からシニア向け分譲マンション、これは具体的にはどういうことになってくるんでしょうか。はい、
中高齢者専用ですね、の分譲マンションの第1号の物件を今、茨城県のつくば未来市というところで行っています。で、一番の特徴はですね、いわゆる老人ホームとの利用権と違って所有権のマンションですということなので、所有権として、相続もできますし、例えば賃貸もできますし、売却もできますと、そこを安心していただける資産ということでこの商品を、開発しておりますというところです。
利用権じゃなくって所有権だということですね。そうですね。
はい、
ここが大きな違いになってきているということで、はい、確か以前取材したときにはいつでも流通できるセカンダリーマーケットがこれからできてくるだろうというお話を伺ったことあるんですが、はい、こういうそのシニア向けマンションのセカンダリーマーケットっていうのはやっぱり拡大していくと見ていいんですか。
まあ、必ずできると思いますね。
はいはい、でそのあたりをやっぱりこれから御社整備中核になってやっていこうということでしょうか。
そうですね、関西ですとあるんですが、首都圏の方であんまりその所有権のシニア向けのマンションってないんで、その先駆けとして、地位を築きたいというのが当社の今考えていることです。
あと筑波っていうと筑波大学とかあるんで、はい、医療とかそういう面は結構安心感ありますよね。
そうですね、病院も近くにありまして、このマンションで、提供しているクリニックがあって、いつでもそこに相談できますし、看護師の方は常駐いただいているという意味では安心もですね、サービスとして提供しておりますということです。
そうすると御社が目指しているのは有料老人ホームでもなくって、特別養護老人ホームでもなくって、公住でもなくって、自立度が高いアクティブシニア向けというのを言われてます。
そうですね、アクティブシニア、介護度の高い方ではなくて自立度の高い方向けに、あとその縦軸が居住性というふうに書いてあるんですけれども、サービス付き高齢者住宅って比較的狭い部屋が多くてですね、であるよりは当社の今分譲しているのは63平米で、普通のお住まいと同じぐらいの広さを持ったもので、住まいへの満足度というのは、やはり住宅を供給する会社として、追求したいというふうに思っています。
居住性の高い自立型の住まいと、はい、いう言葉でまとめてありますよね。
はいはい、
それから、御社での仕込みマンション事業プラスその市街地再開発事業、これも結構取り組んでこられてますけども、この辺のお話頂戴できますか。
そうですね、今もう一度中心市街地に、ぎゅっと固めてですね、コンパクトシティを作ろうという流れがいろんなところで起きています。でこれもインフラの維持のコストを考えれば必然の流れだと思ってまして、人口が減っていく中でもう少し、縮小均衡していこうという流れに日本全国なっていくんだと思います。でそこに当然住み替えみたいなことが発生しますので、当社としてはそこのニーズに応えたいというのが考え方でございます。今具体的には特徴的なのがですね、石巻で、ご存知の通りで震災で大変な被害を受けたんですけれども、そこの、中心市街地で、復興の第一号の案件として、石巻テラスという物件の販売を再開発事業として行政と一緒になって、始めておりますというところです。あと盛岡でも有料建築整備事業ということで、これも中心市街地で100戸ほどのマンションを、販売を始めましたというところです。その他にも函館であるとか、宮城の塩釜、栃木の宇都宮といったようなところで、 事業を展開していこうというところでやっております。
やっぱりこの、まあ、あの石巻なんか見ていると復興の一端を担っているということになりま す, です、ね、
そうですね、はい、大変あの意義の高い事業だと思ってますのでぜひとも成功させたいですね。
どうなんでしょう、現地に行くともっとスピード感を高めてくれみたいな声が聞かれるんでしょうか。
全体としては、実はあのこの事業の他にもあの再開発の事業をしたいというところの話は、何個もあってですね、まだあのこれが一番進んでいる事業ですのでこれからもどんどんあのやっていかなきゃいけないんだろうなというふうには感じます。
それから新築マンションプラス、まあ、リノベーションと戸建て、まあ、従来あったものをもう一回改良して使おうというこの動きですけども、このあたりのお話いただけますか。
はい、先ほど申し上げた通りで、今ですね非常に建築費があの高いという状態で一から作っているというところであの経済合理も合わないですし、これまで分譲されたマンションのストックが非常に数多くなっていて、それをその再生しない手はないというふうに思います。で、そんな中で、当社としても、一区画一区画、一部屋一部屋のリニアルをやっているのではなくて、一棟丸ごと、中古のマンションを買ってですね、そこを、区分でまた、再販していく。その時に、お客様の好みであるとか、生活のスタイルに合わせて、リニアルをかけるといった事業をしています。それが、商品としてはディオリスタという商品名でやってます。
あともう一つはこのマンションっていうとどちらかというとまあ首都圏大都市中心というイメージがあったんですが、御社は全国主要都市っていうことを掲げられておられます、
はい、
これやっぱりそのあの地方都市だと戸建てかなと思うんですが、そうじゃなくてやっぱりマンションというふうにこれ流れは変わってきてるっていうことでしょうか。
金沢でもそうなんですけども、はい、地方でそれぞれのそのニーズがあってですね、共通で思うことはあのマンション購入者層 の, あのお客様の年齢層が少し、首都圏に比べて高い、金沢のマンションも40歳ぐらいが今一番多く買っていただいている高校にいただいているお客様の年齢層ですので、そんな形になってます。もう子育てが終わり、どちらかというと戸建てが、少しあの手に余る、面接もいりますし、あの雪国であれば雪かけも大変ですといった中で、マンション の, その便利さであるとか、安全性であるとかというところに、評価をいただいてご購入いただいているというのが各地方同じような流れで起きていますね。
まあ、もちろんそのこの地方のエリアって見ると岩手、宮城等々あの震災等々の影響あったところも多いですけども、はい、今岩城もそうですし、それからただ一方でその静岡県の沼津ですとか札幌ですとか函館、それから長野県の上田、
はい、
それから京都といったところで、そういったところでの今計画等々も進められてきてますし、まあ、長野の上田なんかはこれ完売ということですし、はい、金沢も今これ販売中ですけども、第1期は完売、第2期がもう8割ぐらい売れてきてますよね。
はい、
ということはやっぱりそのニーズ高いってことでしょうかね。
住宅ですので、必ず一定のニーズはあって、ポイントはその供給する量を間違えなければ、常にお客様がいらっしゃるということだと思います。あんまり一気に供給しすぎるとそれは売れなくなっちゃいますけれども、金沢のマンションであっても9年ぶりかな、こちらの街中のエリアで供給されたのは9年ぶりとかというような状態だと思いますので、非常にお客様待っていらっしゃって好調に売れてますといった状況ですね。
さてそういう中で業績の見通し、こちらのお話を頂戴できますでしょうか。
はい、2015年3月期 の, あの業績予想として、先日発表したものです。売上高は390億、営業利益で51億、経常利益47億、当期純利で28億ということになってまして、前期、2014年3月期に比べれば、増収ではありますが減益という形になっています。で、ここはあえて、こういう減益を作ったというふうに自分たちは考えております。で、先ほど申し上げた建築コストの上昇の部分がですね、もうあまり踏み込んではいけないレベルというところに来ていると思ってますので、自分たち の, その, 守りたい利益率の目線を、守れる物件をきちんとやって、継続的にお客様に安心いただける住宅を供給したいということをベースにやってますので、無理をせず自分たちのできるところで、こういう数字を作っていくと。で、先ほど申し上げた事業転換をしていくという中で、今は、一旦しゃがんでまたジャンプするということに備える時期だと思ってますので、その事業構造を転換するということに社内に相当注力していきたいというふうに考えています。
この自社分譲物件の引き渡し戸数前期1100戸に対して今期1200戸ということですし、はい、契約率でいくと、まあ、1200戸のうち4月末時点で523戸、 43.6% は契約済みということで、まあ、この推移でいくんでしょうけども、それを先の仕込みの部分、このあたりはいかがですか。物件の仕込みですね、
そうですね、その先の仕込みについては先ほど申し上げた首都圏、自分たちが得意だった首都圏郊外型のマンションというのはどちらかというと建築の問題で買えませんという状態なので、それよりは戸建て中古マンションというところを積極的に買っていってます。でそういう意味ではその部分での仕入れは今のところ順調ですので、これからも慎重にではありますが、自分たちの強みを生かして、積極的にやっているところをやりたいというふうに思います。はい、
それから株式関連のお話ですけども、配当はいかがなものでしょうか、どんな感じでしょうか。
配当はですね、すみません、ようやくという形にはなりましたが、もともとリーマンショック前 15% ぐらいの配当成功で出してまして、バランスシートがですねある程度自信を持てるところまで来たので、そういうところの、配当成功 15% 以上というところに戻しました。でこれからもこれは維持したいと思いますし、どちらかというと安定期に入っていく会社でもあると思いますので、その中では、より高配当を出せるように当社としては頑張っていきたいというふうに思います。
前期が12円、今期が14円の予定といったところですね。はい、それから、利益、経常利益の、それから株価の推移なんかを見ていただくと、PER4.9 倍前期、
はい、
PBR がちょうど1倍、
そうですね、
っていったところになってきてはいますですね。
はい、
まだまだこれ、のりしろがありそうといったところでしょうかね。
自分たちがやらなきゃいけないことは企業価値を高めてですね株価を上げることだと思ってますので、そこに向けて注力したいと思ってますし、今が妥当かと思ってるかというと妥当とは思ってませんので、頑張りたいというふうに思います。
最後のところで、日本中にもっと心躍る住まいを欲しかった暮らしをとまとめてありますが、ここでコメント頂戴できますでしょうか。
はい、これからも先ほどのコーポレートスローガンみたいなところと同じなんですけれども、常にお客様を見て、ニーズに応えるということをしていくことで、そこに当社の役割は生まれると思ってますので、不動産業界全体で言えばなかなか厳しい、ステージに入っていくなと思っているんですが、その軸をぶらさずにお客様中心の考え方をしながら、自分たちが成長できるステージで頑張っていきたいというふうに思っています。
直近でですね、ストックオプション、役員さんに対するストックオプションの発表されました。これはどういう考え方っていうでのストップオプションかっていうのを伺いたいんですが、
はい、一言で言えば、これから の株価を上げていくことに対して、役員がよりコミットを高める、同じその船ボートに乗って、株価を高めることで自分たち の利益にもなるということをより鮮明したという手段だというふうに思っています。
ですから、ニュース発表を見たときにですね、株価が上がれば当然ながら役員さんの、ストックオプションですから払い込んで利益が上がります、利益が取れるよっていう話ですよね。逆に興味が深かったのは、株価が下がったときは強制的にストックオプションの実行しろよっていう、これは役員さんみんな頑張って数字上げろよっていうことと、逆に言うとアメとムチなのかなというイメージを受けたんですが、それ間違ってないですか、認識は。
はい、その通りだと思います。自分たちで守らなきゃいけない線は守らなきゃいけないので、そこに対してリスクも取るようにということだと思いますから、そんなことにならないように頑張るということだと思いますね。
ですね、分かりました。
はい、ありがとうございます。ここまでは証券コード3284、東証一部上場、フージャースホールディングス IR プレゼン、株式会社フージャースホールディングス取締役財務経理部長伊藤春康さんでした。ありがとうございました。大きな拍手でお送りください。ありがとうございました。
フージャースホールディングスIR セミナー。この番組は証券コード3284、株式会社フージャースホールディングスの IR 活動の一環としてお送りしました。